お前は人を救ったのに、自分を救うことができないなのかと、罵られたのです。もししようと思ったならば、イエス様は、まあ、イエス様のために、中二の天の群星が控えていましたから、イエス様の一言でイエス様を救うためにやってきたことでしょうけど、イエス様はそうされませんでした。イエス様は、柔和にして、心をへりくだったお方です。私たちはこのような主と同じ御姿に変えられていきたいものなのではないでしょうか。イエス様は透き通った人格の持ちでした。極めまでご真実なお方でした。偽善の知らなかったお方です。また、双心を持たなかったお方です。向こう行ってあのように、こっち行って次の都合の良いことを言うといった方ではなかったのです。私たちはこのイエス様の御姿に変えられなければならない。まあ、イエス様ははっきりとした目的を持っていたお方でした。イエス様は祈りの方でした。また勇気のお方でした。柔和にして心をへりくだったお方でした。平安、平和、喜びのお方でした。この御姿に私たちも変えられていきたいものです。これに至る道は主の歩まれた道を歩む道です。悩み多く道、誤解に満ちた道、また、それは、あざけりの満ちた道です。私たちが静かにイエス様によって吟味していただく必要があります。主が我々に語ってくださり、妨げとなっているものをすべて明らかに示してくださるように。ダビデは祈ったのですね。私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私の内に傷ついた道があるかないかを見て、私を常しへの道に導いてください。ダビデの祈りは聞かれたのです。彼は御心にかなう人と呼ばれただけではなく、考えられない多くの人々は彼は彼を通して祝福されたのです。エレミア哀歌の言葉も非常に大切な言葉です。1243ページになります。1243ページです。3章の4節。私たちの道を尋ね調べ、主の身元に立ち返ろう。私たちの道を尋ね調べ、主の身元に立ち返ろう。主は立ち返るべきであると言っておられますが、どうしてでしょうか。それは、信ずる者が間違った方向に進んでしまったからです。戻らなければならない。なぜでしょう。それは私たちが主から離れてしまったからです。このことを認識することは非常に謙遜なことです。そして、認められた債務を告白することは非常に大切な、必要なことです。旧約聖書に出てくるサムソンという男は、主に選ばれた民に属し、信者で長い間主の御手にある器でした。まあ、御暇がないんですけど、四世紀中6章を読むと、彼が自分の抑えが大情熱によって気がつかないうちに、主の霊が彼から去ってしまったのです。イスラエルの敵はサムソンを嘲笑いました。というのは、彼は主の霊なしには力なく、望みなく、助けのないものになったからです。なんという悲劇なのでしょうか。ダビデ王様は、ただ単に主の選ばれたために属していただけじゃなくて、選ばれた民の指導者でした。 サムエルへの注意書を見ると、王様は、バテシェバという女性と金のお菓子、ナタンである預言者の奉仕によって自分自身の主の光の中に見ることができ、すぐのように告白せざるを得なかったのです。その金のした男は私です。ここにもヒロインのない悲劇があります。エリアという預言者は、主に選ばれ、使わされた預言者でした。けど彼はある時、落胆して、アラノに引き戻り、主が自分の命を奪ってほしい、死にたい、と真剣に祈ったのです。列王記上の中級書を見ると分かります。すなわち彼はぺちゃんこになってしまいました。そのことに対して悪魔はどんなに勝ち誇ったのでしょうか。イサヤという預言者は自分自身の主の光の中に見ました。彼は自分の不潔さ、不純さに驚き、次のように叫ばざるを得なかったのです。すなわち、私は災いなくかな。私はもうダメで。と彼はすべての障害物を認識し、告白したのです。まあ、イエス様の弟子たちのことを考えても同じことを言うなのではないでしょうか。最後の晩餐の時、イエス様は言われました。あなた方の一人が私を裏切ります。すると、一人の例外もなく、すべての弟子たちは驚いて尋ねました。主よ、それは私でしょうかと。まあ、私たちもまた主よ、それは私でしょうかと問うべきです。私たちはあなたを悲しませたなのでしょうか。隠れたところにある障害物を私にお示しください。私の障害物を認める恵みをお与えになってください。まあ、ペトロが自分の恐るべき絶望的状態を求めるようになったことがマルカで22章を見ると分かれます。彼は外に出て激しく泣いたとあります。もうおしまいと彼は思ったのです。けども、ここらの主のしもべたちは主に立ち返りました。光の中に出ることを相手したのです。すべて偽善的な行為をやめたのです。私たちもサムソンのように力のない、望みのない、助けのない、あるいは状態から脱出すべきです。ダビデのようにあるいは偽善と堪忍から脱出すべきです。エリアのようにあるいは無気力さと失望、落胆から脱出すべきです。まあ、イサヤのようにあるいは目くらの状態と不純から脱出すべきです。まあ、ペテロのようにあるいは思い高ぶりと傲慢から脱出すべきです。まあ、聖書の報告とは素晴らしいものです。すなわち、サムソン、ダビデ、エリア、イサヤ、ペトロは、自分の罪過を認め、主に告白し、主の身元に立ち返った後、全く回復されたのです。本人たちはそれを考えられなかったし、望もうとしなかったのです。まあ、イエス様の苦しみに預かることなしには、成長も実を結ぶこともあり得ません。日々、打ちこと、軽くことなしには、我々の力は、主の働きの妨げとなります。まあ、打ちこと、体、後で初めて、主は、お持ちになります。まあ、旧約聖書に出てくるギデオンと共にいた、 まあ、300人の兵士たちの持っていた土の器が砕かれた時初めて、その中に入っていた松明が光を放ちました。まあ、主はまず、ご自身に持ってこられたパンを裂くことによって初めて何千人もの人を満腹することがお出来になりました。などの壺もまた高価な香りを家中に満たす前に砕かれなければならなかったのです。サウロが徹底的に砕かれる備えを持った時に初めて主は彼を用いることができるようになったのです。ヤコブも腰の骨を外されて陸を引いて歩くようになったと聖書に書されていますが、彼もまた砕かれた後初めて祝福を受けるようになったのです。まあ、信ずる者のうちに、イエス様の命は、私たちが日々、主に自分の意志を意識的に従わさることによって、砕かれる時によってのみ、明らかになります。まあ、自己否定は、自分の権利を捧げることです。自分により頼まないことです。私たちの思いとは大切ではない。イエス様の祈りこそが我々の毎日の心からの叫びであるべきなのではないでしょうか。すなわち私の思いではなく、あなたの御心だけをなしてください。ですが、イエス様から恵みの流れが、命の泉が人々に分け与えられるのです。自分の考え、感じ、意志、すべて主のご支配のもとに置かれるとき、私たちの内からも命の泉が湧き出てくるはずです。毎日、まあ、祈るべきなのではないでしょうか。すなわち、イエス様は私は自らに絶望しています。自ら何にもすることができない。どうか、私を通して、ご自身の御心をなさしめてください。と祈る年は大いに祝福してくださるのです。今日は、伊沢よしよし前、明かししてくださいますけど、その前に、かよこし前、お願いします。